今日与えられております聖書箇所は新約聖書マタイの福音書5章の9節です。新約聖書の6ページとなりますけれども、マタイの福音書5章の9節、ここを朗読させていただきます。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。そこまでです。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれる幸いを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集わせてくださったことを感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、ただあなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。本日は先ほど読んでいただきましたマタイ5章9節の御言葉より、平和を作る者は幸いです、平和を作る者は幸いですというタイトルで御言葉を取り次ぎさせていただきます。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。本日は母の日です。今日では日本でも一般的に母の日はカーネーションの花を贈るなどして母親への感謝を表す日として覚えられていますけれども、もともとの母の日はアメリカの南北戦争によって息子たちを失った母親の一人であるアン・ジャービスという方を記念する日として始まったそうです。アンは1852年ウエストバージニア州の小さな教会の牧師と結婚し、そして夫人たちと母の日ワーククラブという団体を結成して公衆衛生の普及に努め、そして南北戦争が始まると彼女たちは中立を宣言して南北両軍の負傷兵の看病をし、戦争が終結に近づいた頃には南北双方の兵士や地域の人たちを招いてお互いに敵意を持つことをやめさせ、戦争で傷ついた心を癒そうとして母の友情の日という行事を行ったそうです。このように母の日には戦争で息子たちを戦争で失うことがないようにという母親たちの反戦と平和への切なる願いが込められているのです。現在のロシアとウクライナの戦争においても、両国の若い兵士たちが戦争で負傷し、命を落としています。ウクライナの母親たちは、戦場で命を落としたロシア兵たちの遺品をロシアの母親たちに届けるとともに、息子たちを戦争に送らないように訴える活動をしているそうです。自分が産んで愛情を育てた大切な子供を戦争で失うという悲劇を止めたい。それは国や政治的な立場が違っても共通した母親たちの切なる願いであるでしょう。ましてや私たちのことを作られこよなく愛しておられる主なる神は、 私たちの命を傷つけ奪い合う戦争というものをどんなに悲しみ忌み嫌っておられることでしょうか。旧約聖書を読むと、神の民イスラエルがカナンの地を征服するなど戦争が肯定されているように感じるかもしれません。けれどもそれは神により頼んで勝利することが教えられているのであって、ヨシュアやギデオンたちがわずかな兵力で角笛や時の声によって勝利したように、武力による私利私欲のための戦争ではなく、神の御声に従い神の力を信じて戦う戦いであったことがわかります。エジプトの奴隷として虐げられていたイスラエルの民を救われた神は、その民たちに律法を与え、殺人や盗みを禁じ、ヤモメやミナシゴ、外国人寄留者などを保護していたわるように教えておられます。そして神はご自分の平和をもたらすために御子イエスを私たちに与えてくださったと聖書は教えています。イエスはロバの子に乗ってエルサレムに入城され、ご自身が平和の王として来られたことを示されました。そしてまた、剣を取る者は皆剣で滅びますと弟子たちに告げられて、武力の行使を拒まれました。シエスはローマ帝国を武力によって倒してその支配から救うためではなく、自らの命を十字架で捧げることによって私たちを罪の支配から救い、神にある完全な平和シャロームを与えるために来られた平和の君なのです。ヨハネの福音書で、復活されたシエスは弟子たちの集まるところに現れて、平安があなた方にあるようにシャロームと告げられました。この平安とは、私はあなた方に平安を残します、私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えませんと、シエスが約束されていた平安であり、神の愛の中に迎えられ、許しと慰めを得て安らぎと希望で満たされるという全存在的な平安のことです。私はあなた方に私の平安を与えます、私は世が与えるのと同じようには与えません。この世が与える平和とは、ローマ帝国のように圧倒的な武力によって他の国々を征服し、支配者に逆らわない限りは人々の安全と繁栄を保障するというものです。いわゆるローマの平和、パクスロマーナと呼ばれる武力によって築かれ保たれている平和です。それに対してイエスが与える平和シャロームは、神の愛に結ばれあらゆる恵みで満たされる平和です。戦争から免れているだけではなく、あらゆる搾取や抑圧から自由にされ、物質的にも精神的にも健全安息繁栄で満ち足りている状態であり、その平和は神との交わり、神との正しい関係において与えられるものです。それは人間の努力によって達成されるものではなく、イエス・キリストの贖いと聖霊の働きによって神の愛にしっかりと結ばれることによって与えられる平和であるのです。このことを踏まえた上で、本日の御言葉を読むことが大切です。9節の前半、平和を作る者は幸いです。マタイの福音書5章の3章の説教は、イエスがご自身に従ってきた弟子たちに語られた天の御国の教えです。シエスは天の御国に生きる者たち、父なる神との交わりに生きる者たちの幸いを説いておられます。 幸いとは神に祝福されているという意味であって、必ずしも地上における幸福や成功を意味しません。3節から10節には、心の貧しい者、悲しむ者、柔和な者、義に飢え渇く者、憐れみ深い者、心の清い者、平和を作る者、義のために迫害される者と、天の御国に生きる者たちの8つの幸いが並べて述べられています。イエスはご自身に従う天の御国に属する者たちに備えられている祝福が、どれほど素晴らしいものであるかを明らかにして、どのような状況にあってもその神にある幸いに目を留めて歩むようにと励ましておられるのです。この8つの幸いの教えは3節から6節の前半と7節から10節の後半に分けられます。前半の4つは主に神との関係についての内容が述べられており、後半の4つは主に人との関係についての内容が述べられています。9節の平和を作る者の幸いは後半の人との関係の中で語られていますが、この平和とは人間の力や知恵による平和ではなく、キリストを通して与えられる平和であり、神の愛と義に基づく完全な平和です。このイエスによる平和を受けた者たちがその平和を自分の周りの人々にもたらすように努力する。平和を作る者とはそのように恵みとして受け取った平和を人々と分かち合う者たちのことです。9節後半、その人たちは神の子供と呼ばれます。その人たちは神の子供と呼ばれます。この呼ばれるという言葉は未来形で述べられています。これは神の子供という呼び名や立場のことを述べているのではありません。キリストを信じ聖霊をいただいている者たちはすでに神の子供とされています。ですからここで未来形で述べられているのは、恵みによって神の子供とされた者たちがその呼び名にふさわしい実質を伴うようになるということです。ここで未来形で述べられているのは、神の子供とされた者たちがその呼び名にふさわしい実質を伴うようになるということです。その神の子供としての実質とは、この地上において神の性質を身につけ、神に倣って行動するようになること、そして天の御国においてキリストと栄光を共に受け、キリストと共に相続財産を受け継ぐということであると言えるでしょう。この神の子供と呼ばれますという未来形で書かれていることの手がかりとしては、この先の5章45節をご覧いただきますと、新約聖書の9ページになりますけれども、5章の45節のところは、天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです、というふうに語られているところに手がかりを見ることができると思います。この前のところでは、しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、というふうに告げられています。天におられるあなた方の父の子供になるためです。神の子供とされた者は父である神に似て、相手の態度によって自分の態度を変えない、完全な愛を持つ者へと変えられる、敵をも許す、自分を迫害する者のために祈る、 そういう神の無条件の愛を持つ愛へとこう変えられていく、そのように神の子供としてのその実質を伴うものに変えられていくということがここで付けられているわけです。神の子供としての実質とは、この地上において神の性質を身につけ、神に倣って行動するようになること、そして天の御国においてキリストと栄光を共に受け、キリストと共に相続財産を受け継ぐということであると言えます。このように主イエスはご自身に従う者たちに神のご支配の確かさと天における終末的報いとを示して、どんな時もその祝福を覚えて歩むようにと励ましておられるのです。イエスはご自分に従う者たちに、あなた方は幸いですと宣言されました。イエスはご自身においてもたらされた神の国の現実に目を向けるように求めておられます。主イエスの目に、主イエスに従う者たちは幸いである、そのように映っているわけです。主イエスはそのようにご自分が見ておられるように、私たちもその神における幸いに目を向けるようにということを求めておられるのです。今置かれているその場所で私たちが神を見出すことを望んでおられるのです。さて、幸いだと言われているのは、旧説で幸いだと言われているのは平和を作るものです。この言葉は戦いの状況の真っ只中において平和を作り出す人を表しています。単に平和に生きるもの、平和を好むもの、平和を望むものではなく、能動的に作り出すもの、実際に人々の対立や利害関係の中で調和を生み出すよう努力する人こそが幸いなのです。戦争の真っ只中で平和を作ることには大きな困難が伴います。日本でもかつて出兵する息子に無事に帰ってくるようにと告げることすら非国民扱いされたと聞きます。現在のロシアでも反戦デモを訴えた1万人を超える人々が逮捕されるなど厳しい弾圧が続いています。いつの時代どこの国でも反戦運動、平和運動を導く者たちは弾圧を受けたり命を狙われたり多くの困難に見舞われるのです。危険の多いアフガニスタンの地で平和を作るために心を砕いて働いてこられた中村哲さんも命を落とすことになりました。また第二次世界大戦の最中、ルシャンボンというフランス中央に位置する小さな村の牧師をしていたアンドレ・トロクメという牧師と村の教会の信徒たちは大勢のユダヤ人たちを村にかくまい、ナチスの虐殺から救いました。フランスがドイツに占領され、ヒットラーの傀儡政権であるヴィシー政権が立てられると、国内にいたユダヤ人たちの危険は増し、多くが逮捕され強制収容所に送られたのです。そうした中、トロクメ牧師と村人たちは 夜訪ねてくるユダヤ人を一人また一人と安全な場所に連れて行きかくまい、中立国のスイスへの逃亡を助けたのです。言うまでもなく、それは大変に危険なことでした。トロクメ牧師たちもたびたび逮捕され尋問を受け、ナチスのゲシュタポに殺されかけた時もありました。しかしどんなに危険であろうと、ユダヤ人たちを助けず見殺しにすることは神の御心に反することだと揺るがない信念で、戦争終結まで5000人を超えるユダヤ人の命を助けたのです。中村哲さんも、このアンドレ・トロクメ牧師も、武力によらない方法で平和を作る働きに励みました。彼らにとって平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからです、というイエスの宣言はどんなに大きな励ましになったことでしょう。イエスにおいてもたらされた神の国の現実を見つめ続け、人を恐れず、どんな時も共にいてくださる神を信じ、御国における祝福を信じて、彼らは平和のために働き続けたのです。このように祝福されるのは、平和を作るために困難なこと、不愉快なこと、面倒なことに直面する用意のある人です。平和を作る働きには多くの困難が伴いますけれども、祝福されるのは平和を作るために困難なこと、不愉快なこと、面倒なことに立ち向かう用意のある人です。平和を作る働きには困難が伴います。世界の平和という大きな働きばかりではなく、地域や職場など自分の身近なところでも、憎しみや争いのあるところに平和を作ることは、さまざまな困難や苦労がありますが、私たちは共にいてくださる主を信じ、天における祝福を信じて平和の道を歩み続け、自分たちが与えられている平和を分かち合い、平和の使者としての務めを果たしてまいりたいと思います。最後に御言葉を一箇所お読みいたします。コロサイ人3章15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方は召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが平和の君として御子イエスキリストをこの世界に送ってくださったことを覚えて、心から感謝いたします。イエス様がもたらしてくださった完全な平和、完全なあなたにある平安、その恵みが私たち一人一人に与えられていることを覚えて、心から感謝いたします。この世にはたくさんの争いがあり、競い合いがあり、互いに押しのけ合うようにして生きている現実があります。そのような中で、私たちが平和の道に歩むことは難しいことであり、またリスクを伴うことでもありますけれども、私たちがいつも共にいてくださるあなたに目を向けて、また天におけるあなたの報いを信じて、平和の道を歩み続け、平和を作る働きに 励んでいくことができますように強め助けていてください。ウクライナの主のことを覚えます。たくさんの悲しみがあり、また報復しようという本当に、憎しみや恨みが今双方の国に あることを覚えます。どうかウクライナの人々の上にあなたの守りと励ましがありますようにお願いいたします。またロシアの地にロシアの人々にあなたが平和の心を与えてくださり、あなたの御心に従って歩むことができるように平和の心を与えてくださいますように切にお願いいたします。ロシアの人々、またウクライナの人々、とりわけキリストの教会があなたの平和で満たされて、どうか和解の道を開いていくことができますようにも導いてください。私たちも身近なところにおいて不和や争いがあるところに平和を作ることができますように強めてください。そしてあなたにある完全な平安、天における慰めを周りの一人一人に届けていくことができますように、私たちの歩みを励ましていてください。平和の君であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌4番子羊おば、これを賛美しましょう。
子羊おば
です。